一般質問。健康祭りは中止するのか。坂本早苗議員。質問。新年度の予算書には健康祭りの予算が計上されていないが、今年は健康祭りを実施しないのか。政策課長。市の祭りは合併以降形を変えながら市民祭り、夏祭り、秋祭り等毎年開催してきた。ここ2回はウェルネスティー講師の主催によりカントリーパークで健康祭りを開催している。30年度は一旦リセットし検討を行う。今回開催しないということでなく、実施すべき内容が固まれば補正予算に計上したい。質問。当初の主催は祭り実行委員会だったが、最近はウェルネスティー講師となっている。健康祭りに健康福祉部、障害学習課とも関わっていない。業者に依頼し派手な宣伝をしても参加者は増えない。町内部局の連携、多くの市民団体の協力が不可欠では。また健康祭りと同時開催されているエコ祭りは環境衛生課と一緒に参加団体がすべてボランティアで協力している。健康に環境は欠かせない要素だ。エコ祭りを健康祭りに一本化してはどうか。市長、職員の負担軽減を図るため外部委託を実施した。イベントが多く内部的に精査し検討したい。健康祭りは継続したいと思っている。市役所内の男女共同参画推進は。質問。女性管理職登用状況は。総務課長。現在課長級以上は4名。退職者があり、女性職員を対象にキャリアアップ研修等を実施したい。質問。男性の育児休業 100% 取得の企業もあるが、市役所内の男性職員の育児休業取得状況は。総務課長。これまで平成21年度1名の男性職員が取得している。肥後六課の会活動の成果を問う。上田金也議員。質問。講師市町人仕事創生総合戦略に含まれる肥後六課の会は当初の計画通りの成果が上がっているか。政策課長。民間主導で市民の結婚、出産、子育ての希望を叶えるという基本目標で女性の企業20件を目指して取り組んできたが、2年半で現在3件の実績である。多くの課題が見えてきたところだ。質問。目標の見直しは考えないか。政策課長。女性活躍を推進・支援する人材の確保により指標の達成に向けて取り組みたい。総合教育会議について。質問。設置された経緯と設置後の変更点及び成果について。企画課長。法改正により平成27年5月に設置、市長と教育委員会が相互の連携を図りつつ、より一層民意を反映した教育行政を推進するため調整を行う場である。これまで主に教育委員会が教育行政を担ってきたが、設置により民意を代表する市長が直接教育行政に意見する場ができたことで連携が深まっている。学校教育課長。教育行政における責任体制が明確化され、迅速な危機管理体制が構築されている。教育庁。新学習指導要領に対応するため、市内小中学校すべての教室に電子黒板、教師用パソコン、プロジェクターを設置する方向になった。さらなるゴミ減量化は可能か。質問。対前年比で減少していたが、今年度は増加傾向にある。原因は。環境衛生課長。被災家屋の公費解体が28年度より29年度の方が多かったことなどによると考える。質問。ゴミ袋単価の引き上げは。環境衛生課長。 負担の公平性と減量化を考慮して進めたい。
孔子氏は PFI 事業を理解していたのか。神田浩二議員。質問。小中学校新設施設整備維持管理 PFI 事業が成立しなかった要因は。学校教育課長。要因は近年の社会情勢として災害からの復興工事、オリンピック関連の建設工事等による資材高騰や労務価格の高騰が考えられる。質問。孔子氏として PFI 事業を本当に理解していたのか。内閣府やこれを受託したコンサルタントに依拠しすぎたのではないか。政策部長。孔子氏 PFI 導入基本方針を作っており、施設の新築・改築を内容とする事業、かつ施設整備に要する経費がおおむね20億円以上のものは検討するとなっている。質問。不成立もあるという認識はしていたのか。政策部長。結果として PFI 事業は成り立たなかった。質問。実施方針の公表から約1年が過ぎ、教育委員会や孔子氏の執行部のもとには設計図も何もない。今後は。学校教育課長。児童生徒数、学校施設の現状を考えると分離新設校の必要性は変わらないので、当初の開校年度平成33年4月を優先した整備方法を検討した結果、設計施工の一括発注方式としたい。質問。市長の決意は。市長。開校時期を間に合わせる決意で頑張っていきたい。質問。PFI 事業という慣れない発注のあり方、分かりにくいシステム、VFM については誰も説明しない。結果論とはいえ、この1年間は失われた1年となった。専門職員の採用の検討は。市長。29年度から1人嘱託という形で、1級建築士と施工管理を両方持っている方に来ていただいている。30年度は管財課を作るので、その中で一緒にチェック、あるいは提言、提案をいただく。LGBT を支援する取り組み。松井光子議員。質問。文科省のいじめ防止基本方針に、性的マイノリティの生徒への配慮が記載されているが、本市の対応は。学校教育課長。人権教育の中で、多様な生き方を認め合い、共に生きる力を育む学習を行い、いじめや差別を許さない学校、学級づくりに取り組んでいる。質問。本市において LGBT の人へのおもてなしの視点を伺う。人権啓発教育課長。レインボーフラッグは、職員や市民への啓発を行い、窓口全体について設置検討となる。トランスジェンダーのトイレ対応については、各公共施設に誰でもトイレの表示を進めていきたい。市のホームページのバリアフリー化について。質問。本市の取り組みを伺う。企画課長。平成30年度のリニューアルを目指し、ホーム画面の構成や追加する各種機能などの検討を進め、高齢者や障害者の方へのバリアフリー化、アクセシビリティ対応に配慮した構成になるよう工夫する。心のバリアフリーの推進について。質問。障害のある人に対する接客のあり方について伺う。福祉課長。障害者差別解消法が施行され、自治体の日常業務において合理的配慮が義務となったため、対応マニュアルを作成後、全職員の研修に取り組んでいきたい。中高年の引きこもりについて。質問。8050問題という言葉が生まれているが、今後の支援の構築を伺う。福祉課長。家族の困りごとを把握し、安心サポート講師や関係各課、関係機関で連携した相談支援体制の構築を図っていきたい。
空き家への罹災証明書発行の要項整備を。浜本晃一郎議員。質問。熊本地震で孔子氏は7000件を超える住宅被害が発生した。本来被災したすべての家屋が罹災証明書発行の対象になるべきである。 甲州市内の空き家に対して罹災証明書がしっかり発行されたのか、被災した空き家の件数は把握しているか。交通防災課長、住家の被災には罹災証明書、空き家を含むその他の施設について被災証明書を発行するとされている。甲州市では被災証明書を設定していなかったため、公費解体の基準とするために内閣府の住家被害認定調査の手引きを準用した。熊本地震では被災した非住家で694件、うち市が把握している空き家64件に罹災証明書を発行している。質問。罹災証明書の発行は自治事務、空き家も含めた非住家にも自治体の判断で発行が可能。熊本地震だけでなく、もしも今後災害が起きた際、誰もが支援を受けられるように、躊躇なく住家非住家問わず罹災証明書を発行できるように要項の整備が必要ではないか。交通防災課長、他市においては固定資産税を納付されている空き家や農業用倉庫などの非住家には住家同様罹災証明書での対応を明記している。今後検討していきたい。公共施設総合管理計画の個別計画は住民参加で検討を。質問。公共施設は市民生活を支える拠点である。安易に統廃合をしたり移転をさせたりすべきではない。今後個別計画作成の際は市民参加で検討を進めるべきだ。財政課長、当然考えていきたい。しかし全く白紙の状態で市民参加を進めるのか、ある程度の素案を示して意見を伺うかなど、あり方は今後の検討課題である。健康都市行使の現状と課題。斉藤正明議員。質問。平成28年度特定健康受診率が県内45市町村中ワースト3位と低迷しているが、現状分析と今後の取り組みは。また4月1日から制度変更となる国民健康保険事業について税率の引き上げも検討しているのか。健康づくり推進課長、若い人の受診率が低い。今後は40歳の新規受診者と新規国保加入者の受診率向上に向けて、特定健診無料クーポン券の交付や個別訪問による勧奨、特定健診が受けられる医療機関の拡大等を検討している。国民健康保険事業は平成30年度から県の事業となり、納付金に不足を生じる見込みであるが、全額基金繰り入れで対応する予定である。今後3、4年は基金対応で考えている。市長、特定健診の課題等種々のデータを分析してできることから取り組みたい。財政課題については自主財源確保に向けて国に対してさらなる規制緩和を要望し、民間投資を呼び込んでいきたい。所有者不明の土地について。質問。新聞報道等で所有者不明の土地が全国で90と同じくらいの面積に上り、さまざまな障害が発生しているとあるが、市において所有者不明の土地や建物の把握ができているか、また何か対策は考えているか。税務課長、現状把握はできていないが、課税については問題は生じていない。現在、国において対策が検討されているので、動向を見守りたい。斉藤正明議員、本市は大規模な有料農地を有しており、将来の農地集積事業の障害とならないよう、積極的な取り組みを期待する。
保育士不足解消イコール待機児童解消。来海恵子議員。質問。1月22日に認可保育園連盟と旧市会公明党で待機児童について意見交換を行い、さまざまな意見を伺ったので代表して質問したい。一番多かった意見が、 保育士不足である。本市には保育士の資格を持っているが働いていない方もたくさんいる。広報講師は毎月各家庭に配布されているが、半ページ保育園のコーナーを設けて眠っている潜在的専門職保育士の求人案内をしてはいかがか。連絡先は子育て支援課にし、パートや正職、希望する保育園を聞いて連絡する。残りのページにコンシェルジュや子育て支援課に寄せられた質問と回答を掲載すると保護者も関心を持たれると思うが。子育て支援課長、保育士不足のほか市内学童クラブの支援委員も不足しており、講師士版保育士学童クラブ支援員人材バンクができないか内部で情報収集検討を行っており、市広報や公式ホームページなどで広く周知が図れたらと思う。運用にあたり登録申込書の様式や個人情報の取り扱いなど、まずは素案を作成し、保育園施設長会議、学童クラブ運営協議会等に相談したいと考えている。また、よくある質問の掲載については検討したいと思う。質問、子どもは大好きだが、退園後の事務処理などの時間が短縮されると助かるなど、保育士の方々から伺った、パートなどで埋められると助かるのではないか。子育て支援課長、平成29年度から保育士の業務負担軽減及び離職防止のため、保育士の資格を所持していない保育補助者を短時間雇い入れるために、必要な経費を補助する事業に取り組んでおり、平成30年度においてもこの事業を継続する。これで一般質問を終わります。